皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月3日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は内紛に次ぐ内紛です。総選挙も終わりましたけれども、蓋を開けてみれば何のことはない自民党の絶対安定多数と、どういうことだと、多くの人は思っていると思いますが、だんだんいろんなことが分かってきたと思うんですが、要するに今回の本当に総選挙はもろ内紛選挙だったんですね。与党も野党ももろに内紛選挙で、形としては、自民党公明党の連立与党が勝ったということになってますが、実は体内に獅子身中の虫がいると。これが新自由主義者ですね。これが政権の外側の国民民主だとか、あるいはあそこの維新の会と組んでいる。で、野党の方はですね、特にトヨタ労組なんかそうですが、原発再稼働ってこともあるんでしょうけども、自民党の方に組みたい。どちらかというとそれは新自由主義者の方じゃないかと思うんですね。新自由主義者の方と組みたいということがあって、旧社会党系の連中は取り残された形になって、共産党も取り残された形になって、内紛ということで、どうも今回の総選挙はですね、与党も野党も内紛に次ぐ内紛の最後の結果ということだったんじゃないかなと思うんですね。ただ大きな枠組みとしてですね、やはりこの岸田氏の方はですね、トランプ側だと思うんですね。もうあれ完全にトランプ側で、自民党がまとめました経済安保に関します中間取りまとめってありますけども、主要なインフラとか産業は国で守っていきましょうという、非常に妥当な言い方じゃないかと思うんですね。どうやってやるか、さておいてですね、とにかく、新自由主義者のように国を解体して売り飛ばすことはしないと、屠殺解体はしないと、かつてソビエトがやられたようなことは、あるいはね、郵政民営化でやられたようなことはしないと。それは非常にいいことだと思いますね。トランプ側で、だから結局こっちの勝ちだと思うんですけども、やはりこの民主党の方はアメリカの中で非常に旗色悪いんで、日本人何も知らないから、日本人なばぐらかしてですね、日本に植民地を作って、こっちをなんかアメリカのディープステートの満州みたいにして、ここで大いに稼ごうという魂胆じゃないかと思うんですね。で、例えばその偽装テロみたいなことをやってですね、日本人を驚かしちゃって憲法を改正して、戦争できるようにして、あと同時にあれですよ、緊急事態宣言ですね。これで実情憲法を停止して勝手に自分たちのものにしようなんて思ってるんじゃないかと思うんですね。大体アメリカの民主党の考えることなんてのはそんな程度だと思うんですよね。ですから、危ないっちゃ危ないわけでありまして、自民と公明、それからそのあれですね、立民じゃないよ、維新の会なんて合わせれば3分の2超えますからね。憲法改正の発議はできる。ただ発議はできるけども、改正するのは国民投票ですから、国民がノーといえば、それっきりなわけでありまして、ですから、一応、発議はできるというところまで行って、それぐらいで終わりだと思うんですけどね。いずれにいたしましても、内紛に次ぐ内紛ということですね。私はやっぱりこの保守分裂、それから革新分裂っていうのはですね、今までの本当に平成の虚構の体制の崩壊そのものだと思うんですね。遡ればですね、戦後体制ですよね。もっと言えば明治以降ということになりますけども、要するに明治政府を作った、財閥とかですね、有力者が、ずっと日本を牛耳ってきたわけですね。これと対抗する勢力が、昔からいくつか生まれてきて、で、ずっとこの明治政府を築いてきた勢力と戦い続けてきたわけであります。しかし、それがですね、いろんな形を変えて外国と手を結ぶことになるわけですね。双方が外国を味方につけてこの戦いやりますから、非常にこじれた形になるわけであります。で、最近もですね、言ってみれば、アメリカのクリントン以降ですね、クリントン政権以降、特に露骨にですね、経済分野について、日本の支配が広がったと。それから911事件の後はですね、今度は軍事の分野ですね。で、日本に支配が広がったと。要するに、 日本に手を突っ込んで金取っていっちゃうという完全な手長の世界ですね。まあ、これやってきましてさすがにたまに帰った連中が、まあ、トランプとともに、まあ、これひっくり返そうということで、まあ、ひっくり返ると思うんですね。まあ、ひっくり返っちゃったんでこういう結果になったんで、ですから今回のその総選挙でなんで自民党の中のあの選挙予想非常に厳しい予想があんなに流れ出したのか、今まであんな流れ出したことなかったんじゃないかと思うんですけども、なんか誰か流してたんでしょうね、自民党負けると、で岸田を退陣に追い込むと、でそのディープステート側、竹中側が乗っ取っちゃうという絵でも描いてたんじゃないですかあれ、ね、だけどまあ岸田はあまり負けなかったから、まあ、それは、首に並んで済んだと、あまりの首ぐらいで済んだと、まあ、いうことじゃないかなと思うんですけどね。でもあまり負けたっていうのは最初びっくりしましたね。あまりが劣勢で、まあ、前からね古い人だからもう昔の勢いはなかったわけでありますが、現職の幹事長ですよね、まあ、あれが負けたっていうのはあすごいなと思いましたよ。神奈川県の政治力学を考えればね。まあでも所詮その程度でありましてですね、まあ、とりあえず持ったと、まあ、問題はこれからですけどね、これからどうするかが最大の問題でありますが、まあ、とりあえず保守も革新も内紛に持ち込んだというふうに思います。でもこの内紛に次ぐ内紛って全世界共通で起きていることですよね。まあ、アメリカだったら共和党と民主党の内紛がすごいですよね。トランプはいつもこのメッセージを出しますが、最近ツイッターは使ってなくてですね、まあ、ツイッター入れてくんないかあるんですけども、セーブアメリカという団体、政治団体ありますよね。あのホームページにいつも彼書き込んでるんですね。でちょっと遅れるんですけども、早い時もあんな、でもまあ大抵遅れるんで、他のニュースソースの方が早いことがあるんですが、まあ、彼は実によく今情報発信してますね。で自分自身のメッセージ以外にもこれはぜひ読んでくださいというメッセージをセーブアメリカがこう流しますので、まあ、それを見るとですね、大体その、まあ、主要メディアに毒されない大体の状況がこう見えてくると思うんですね。やっぱりもう明らかに偽バイデン側は劣勢ですね。で有力支持者ももうどうしようもないという状態じゃないでしょうかね。それから名前だけの共和党の連中がね、二股公約かけていたのがどんどんバレてどんどん追い詰められてますよね。あっちであなたこう言ったでしょうと、こっちでこう言ったでしょうと、全然違うじゃないですかっていう形でどんどん追い詰められてますよね。ですから民主党側と、あとやっぱりその民主党に近づいてった共和党員、民主党、隠れ民主党員ですね、その人たちの内紛というのはすごいんじゃないですかね。あと金融市場なんか見ていてもですね、なんていうのかな、この抜け駆けだと思うんですね。はっきり言って今のそのマーケットはチキンゲームで、要するにみんな強気を言うんだけども、要するに抜け駆けゲームだと思うんですよ。早く降りちゃって、今もう11月入りましたよね。そうするとまあ大体11月末ぐらい締めぐらいでボーナス決まると思うんですよね。最後の最後まで稼いでチキンゲームで、最後までまあ残って、まあそれで強気を言って押し上げて巨大なボーナスを持って帰りたいという、まあいつものインセンティブ働いてると思うんですね、あれ。だからみんな強気言うんだけども、マーケットはですねすごく今不安定ですよね、ものすごい乱高下ですね、いろんなものがね。だからやっぱり降りて売るやつは売るんだと思うんですね、降りて売る人は売るわけでありまして、だから、まあ、今後ですね、まあ、12月の頭ですか、政府債務のね、要するに債務不履行の期限が詰まってるんで、もう今の状態でも大変なんですけどね、とにかく債券は流動性なくなっちゃったんですよ。流動性がなくなっちゃって下手して売ったらですね、売り切れないままですね、相場崩壊する可能性があるんですね。まあだから実質的にはもう本当に大混乱になってるんですけども、まあ、今後だから最終的にどこまでその混乱が広がるかですよね。まあまだそのなんていうかな、12月までは時間があると思ってみんな油断させておきながらですね、早々に売り抜けちゃうとなんかじゃないかと思いますね。中国に至ってはもうあれ完全に債権者の世界ですよね。破産会社だと思うんですよ、実質的にはね。払え払えって言っていよいよ払えないっつったら、あと債権者がどうするかじゃないですか。破産しちゃうと債務者って何の力もないんですよね。破産すると債務者の力は 何にもなくて、だからその全て債権者が決めるんですね。もうなんか中国の不動産とかですね、社債の債務不履行問題は完全にこの債権者の世界になったと思いますね。だからあんまりこの物事が表立って出てこないですよね、ニュースがね。で、中国共産党も皆さん払いましょう、払いなさいって言ってるだけで、払える金があったら払うと思うんだよね。払える金がないから大変で、なんかこの間すごいこと言ってましたよね。民間の会社は、債務のオフショアボンドの償還の準備をするようにと。オフショアボンドの償還の準備って、海外から借りた外貨は全部返して終わりにしなさいって意味だね。あれ、返せる金があるんならさ、こんなトラブらないわけですよ。返せる金がないから、ずっと借り換えできてたわけね。借り換えしないと債務者も潰れるし、債権者も潰れるから。ところが、借り換えをするにはあまりにも信用状況悪くなってるから、さすがに借り換えができないと。どうしようかって中で、じゃあ返済しなさいとなったと思うんだな。返済じゃないって、返済する金がないからトラブってるわけで、まあもうだからこれ債権者がですね、どう処分するかですけども、どう処分つったってあれ、一応国家権力ですからね。まあなかなかこういう時はですね、幕末の、札差し、のまち幕府や、大名に、大名旗本に金を貸していた江戸時代の札差しと同じで、最後は貸した方が泣いて終わると。貸し倒れて終わると。まあそういうことなんですよ。昔あの80年代でしたよね、南米でそんなことになったことなんですね。そういう時にあれ、当時なんていう財務長官だったかな、ウルトラシーを考え出しまして、この債権を株式に転換すると。なんとな、債権というものは、期限、ね、期限通り全額の支払いっていうのが前提なんだけども、株にしたらですね、ある時払いの最速なしになるじゃないですか。デフォルトでその場終わりになるよりは、ある時払いの最速なしに、その、紙入れ替えてもらってね、債務をですね、その株式に入れ替えてもらって、で、持ち続けて、で、後で回収すると。ウルトラシーだよね。80年代の後半じゃなかったかと思うんですが、あれをですね、アメリカ出してきてびっくりしましたけどね。まあね、その通り今あちこちやってますよね。でもなんか中国は、それやりそうな感覚ないですよね。それをやるとですね、中国がやりたかったことができなくなるんですよ。まあ、中国はね、同じことを海外でやろうとしたと思うんですね。一帯一路で金貸して、できなければ株に転換してくださいと。株に転換してくださいで、で、株取っちゃって、会社取っちゃうわけですよ。で、株主の権利を行使すると。だから今中国はね、金払えないんだから、株に転換してくださいと言われても多分しないんじゃないかと思うんだね。人の会社に貸した金を、人の国に貸した金は、返せなくなったら株に転換して自分が取っちゃう気なんだけども、まさか自分の国の会社を外人にですね、借金の方に渡そうとは思ってないんじゃないかと思うんですよ。でもそうすると、債権者の方も、いやそれはなんかよこせって話になりますよね。で、じゃあ戦争だとか言って戦争なんかやったらもう立ちどころに貿易も全部止まるじゃないですか。金融も貿易も投資も一発撃った瞬間に全部止まるから、それは13億のためのもうその瞬間が飢え死にし始めますよね。ロシアに支える力なんかないですよね。そんな経済的に中国全土をね、一発撃ったら終わりですわ。そうすると中国もどっかでですね、あれ株を渡さなきゃいけないんじゃないかと思うんだな。中国の行き詰まった会社のですね、株をですね、アメリカ人に渡すと。これはだから、こうやってね、人の国支配しようと思った中国はですね、自分の会社の株をですね、アメリカ人やヨーロッパ人に渡すと。まあ、渡したら多分渡したやつは死刑だな。まあ、裏でだからファンドかなんか使ってね、渡したとしてもそれバレますからね、必ず誰か見ていて、内紛で中からバレちゃうから、それは厳しいな。今なんかしかし交渉やってるように見えますよね。うん。なんかチキンゲーム、最後交渉やってるように見えますよ。で、不動産だけじゃないから、全部だから。外貨は全部ね、つながってますから。不動産が一番でかいだけでね、全部つながってるから。最後だから、中国共産党は、もう、いたたまれなくなって、全部、売り払って、株を全部外人に渡して、中国を全部乗っ取ってもらって終わりになるのか。全部跳ね返して、どこまでもですね、戦って、要するにこう、なんていうかな、開き直って、戦争を一歩手前の状態で開き直ってどこまでも粘るか、まあ、二つに一つじゃないかと思うんだね、あれね。どうも、後者の道を今選んでて、ただそれって中国人が耐えきれなくなると思うんですよね。そんなことやってるとね。 債権者の方が締めに締めてくるから、でもそのうちこの債権者が潰れる可能性も大いにありますよね。そうなんですよ、債権者の側が粘ってんとこの潰れる可能性も大いにあって、だからそれこそ12月ぐらいになるとアメリカ、ヨーロッパ、中国、日本なんか同時破産とかね、アメリカドルですよ、アメリカドルが同時破綻なんてありえますよね。日銀のレポート見たって法銀はその、ね、外貨の資金繰りに困ってるようだから、やっぱり言った通りでしょう、そのね、日本は世界最大の債権国なんだけども、世界最大の不良債権保有国になろうとしていて、貸した金焦げついちゃってるもんで、それが担保に入らなくて資金繰りがこと書いてるというようなことだと思うんですよ、あれ。だからそのまあ潰れるときは同時じゃないかと思うんだね、あれね。アメリカも日本もヨーロッパも中国もアメリカドルは。で、潰れてバイデンが責任取って辞めるとで、トランプは引き継がないと、で新ドルを出すというのは一番妥当なシナリオだと思いますけどね。要するにほら、みんなそれはひどい話だって言うんだけどもさ、世界最大の債務を抱えた国がだよ、破産した時の後の出口なんてそうそういくつもないんですってね。世界最大の債務を抱えて破産したらですね、出口はそういくつもないんですって。でね、要するに未来を作るために他に道ないんじゃないかと思うんだけどもね。まあ今さ、まあこれからもうしばらくねするとだんだん見えてくるでしょうから。でも私はまあアメリカの内乱もすごいと思いますね。あのファック・ジョー・バイデン、レッツゴー・ブランドンの歌もなんかすごいじゃないですか。もうあれ別に民主党員だって歌ってる感じだよね。 iTunes、 あの歌なんかいくつも替え歌あるんですね、あれ歌詞だけあるんで、歌詞だってレッツゴー・ブランドンだけですから歌詞だけあるんで、いろんな曲がついていろんなナレーションが入るんですよね。あの語りが入るんですよ。語りがいろいろ面白くてですね、いろんなバージョンがあってですね、 iTunes の上の方みんなあれレッツゴー・ブランドンですよね。ファック・ジョー・バイデンで、いやすごいね、あれだけ。だからまあ大統領として選ばれてから就任式があるまで1年経ってませんよね。すごいね。やっぱなんかこんなに早く行くと思わなかったですよ。2年ぐらいかけてやんだと思ってましたよ。特に金融は難しいからね、ひっくり返しちゃうの。私トランプ2年ぐらいかけてやんだと思ってましたよ。2年間なら不正選挙ひっくり返せんでしょ。いやでもなんかこんな早く行くなんて、やっぱなんか天は急いでますね。ゆっくりやってる暇はないと。まあやっぱワクチン騒動で早くなったんじゃないですか。ワクチン強制したんで社会主義者もあんなにあっという間にあぶり出されたと。セブンアイズの国々ですよ。セブンアイズの国々がまさにワクチンで大騒ぎしてるわけですよ。あそこのオーストラリア含めてね。で、日本はほら、新自由主義側がセブンアイズに入るとか言ってたわけで、もうそれで、ねえ、これでどうなるかですよね。まあ、どんな形でいくのか知りませんけども、まあ、とにかくワクチンは日本はもう強制はしないと。1抜けた、2抜けたみたいな感じですよね。イギリスもどうなのかな、こっから先よくわからないね。それにしてもなんか、エストニアなんか見たら、あれも随分早くワクチン随分打った国でしょう。ものすごい感染者だよね。死者もすごいですね。要するに3回大きな山を経験しないとこれ終わらないってことなんじゃないの、本当に。ね、だからエストニアは2つの山の後にですねワクチン打ったんでしょうな。で一旦収まったんだけど、まあワクチンの免疫切れてくると3回目の山を今経験してると。イスラエルみたいにそこもワクチンで抑えちゃうとまた次出てくるということじゃないかと思うんですね。どんどんその新しい変異型ってのはワクチン回避するから、ワクチン打たない方が逆にいいですよね。でももう今や時すでに遅しで、まあ晩酌尽きてんじゃないかな、本音の話言うと。でもう情報公開もすごいですよね。内部者が次々バラしてますよね、ワクチンの秘密とかコロナの秘密をね。もうあの人のね口に戸は立てられないって、まさにワクチンの話、ウイルスワクチンのことじゃないの。すごいですね。だからもうあの世界ディープステートも今残ってる連中の間でも内紛に次ぐ内紛だね。金のこと、賠償金のことも含めてですね、まあ刑事的な責任も含めてですね、それはワクチン業界、ワクチンとウイルスってあれ一体ですからね。ウイルスソフトとからワクチンソフトと同じなもんですからね、あれね。まあそれ一体でやってるんだけども、まああれももう大体見えてきたって感じがしますね。あと IT 業界もすごいね。 Facebook だってまあ内部告発のあの女性の方すごいですね。まあザッカーバーグも会社の名前変わるとか言ってね、メタなんて変な名前すんね。メタメタじゃないですか、あんだもんね。何がメタだよね、本当に。まあ落ちぶれたもんだと思うし、 でもあれがね、トランプに対してあんな盾ついててですね、1年じゃない、1年経たないでこのざまですよ。要するに民主党の内紛がいかにとんでもないことってことですよ。もともと右往の州なんだな、民主党なんてところは。内紛に次ぐ内紛で、ものすごいですね。だからやっぱりですね、内紛に次ぐ内紛で消えるところはどんどん私消えていくと思いますよ。これ誰も止められないと思う。その上で次は出てくるわけでありますから、まあ、ちっとばっかり様子を見てるとね、もっと霧が晴れてよく見えるんじゃないかな、まあ、こう思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、内紛に次ぐ内紛ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。